本当の自分を知る30の方法。その1。いつか幸せになるという努力、もうやめませんか？突然ですが、今から自分を振り返る時間をほんの数分作ってください。大切なお話をしたいと思います。あなたはいつの頃からいつか幸せになるという願いを持ち始めましたか？中学生の頃からですか？高校生の頃からですか？それとも大学生の頃からですか？おそらくあなたは未だにいつか幸せになるという夢を持ち続けているのではないでしょうか。今の自分はまだまだ幸せじゃない。もっと幸せになれるはずだ。そう思っていませんか？おや、おかしなことに気づきませんか？昔から追いかけている幸せなのに未だに叶っていないのは不思議ではありませんか？若さも体力も時間も十分にあったはずです。それでもまだ満たされない自分がいるのはなぜでしょうか？実はいつか幸せになるという努力をしている人はいつまで経っても幸せになれないという法則があります。今、恵まれている幸せに目を向けず、もっと、もっと、と限りなく追いかけているからです。もう十分に幸せに囲まれているというのに、そんなことは気にもかけていません。もっと、お金を。もっと、愛を。もっと、地位と、名誉を。自分本位に欲ばかりを追いかけています。だから、幸せになれないのです。本当は、すでに幸せでもそう感じるセンサーが鈍くなって、幸せが感じられなくなっているのです。この罠にはまり、一生幸せを感じることなく、命を使い果たしてしまう人が大勢います。あなたも同じようなことになっていませんか？自分の恥ずかしさやプライドがあるでしょうが、人生の大切なお話ですから、思い切って自分を正直に振り返ってみましょう。そろそろいつか幸せになるという夢から目を覚ましませんか？本当はすでに幸せなんだ。喜んでいる自分がすでにいるではないかということに気づくことが本当に大切なことです。手に入れるのではなく、気づくのです。あなたの心臓は誰が動かしているのでしょう？あなたの遺伝子 DNA はあなたが設計したものですか？細胞分裂はあなたの意思でそうしているでしょうか？そもそもあなたは自分で自分を作りましたか？どれもあなたがしていることではありませんね。自分は生きているのではなく生かされているという事実に気づくことです。生かされているという事実に気づき、感謝をすると幸せであることに気づかざるを得なくなります。メーテル・リンクの作品、幸せの青い鳥のように、本当の幸せはあなたの中にあるのです。幸せを追いかける人はいつまでも幸せになれず、幸せに気づく人が本当に幸せになれるのです。幸せを追いかけるのはやめる。本当の自分を知る30の方法。その2。プラス思考を勉強していませんか？従来の成功哲学では、夢を持て、目標を立てろという考えでした。本屋に駆け込んでください。何万、何十万冊という本があなたに成功哲学を教え、プラス思考というものを教えてくれます。しかし、ちょっと待ってください。これほどたくさんのプラス思考の本が溢れていれば、すでに世界は平和になっているはずではないですか。みんなお金持ち、みんな成功者、みんなが悩み知らず、愛と希望に満ち溢れ、幸せな人生を送っているはずです。しかし、現実はどうでしょうか。未だに現状は改善されず、マイナス思考で考えてしまう自分がいます。本を読んで一瞬元気になっても、少し経てばまたいつもの自分に戻ってしまいます。なぜたくさん本を読むのに、いつまでもプラスになれないのでしょうか。そもそも、プラス思考は知識の吸収とは異なります。本当のプラス思考とは自分の中から引き出すものです。プラスとしか考えようのない現実に気づくことが本当に大切な勉強です。目の前に美しく輝いている太陽があるのに、それに気づかず、なんて現実は暗いんだと思っているだけです。現実はそもそも明るいのです。その明るさに気づいていないあなたに問題があるのです。明るい現実に気づくこと。これが本当のプラス思考です。本を読んで知識を吸収することではありません。気づくことです。気づくことですから、本来あなたの心のどこかではすでに分かっているのです。本当のプラス思考とは、気づくことで自分の中から引き出すものなのです。プラス思考はインプットではなく、気づく。本当の自分を知る30の方法。その3。勉強の副作用、あなたは気づいていますか？従来の成功哲学だけではなく、学校教育も頭にインプットをする教育です。勉強を言い換えれば、たくさんの偏見を持つ、とも言えます。こうしなければいけない、こうでなければならない、という知識や考えをインプットします。1プラス1は必ず2です。関ヶ原の戦いは1600年です。インプットをすれば知識が豊富になり、確かに賢くなるでしょう。しかし、です。人工的に作った薬には何らかの副作用があるように、人間が決めた知識のインプットにも副作用があります。勉強の副作用は主に2つがあります。1、できない自分に落ち込んでしまうこと。2、人を裁いてしまうようになること。まず、1です。できなかった時の自分に落ち込んでしまう経験は、誰もが一度は経験のある心の病です。これだけ勉強しているのになぜ報われないのだろうか。なぜ成績が上がらないのだろうか。自分は出来損ないだ。 こうした自己嫌悪の経験があるのではないでしょうか。自信をつけるためにした勉強によってさらに自信を失うことになり、悩みが増えてしまう矛盾です。勉強をすればするほど絶対に報われるとは限りません。学校では競争であり偏差値の世界です。他の人との兼ね合いもあります。実際に知識量が増えても他の人がそれ以上に点数が良ければ負けは負けです。知識、学び、インプットによる競争は必ずしも報われるわけではありません。勉強をしても必ずしも報われない現実があります。しかしこの副作用はまだ可愛い方です。勉強による本当に怖い副作用は2の人をさばいてしまうようになることです。一生懸命に勉強をして知識を吸収する、学問があり政治に詳しくなり世の中に精通するとどうなるでしょうか。その得られた知識を持ってあらゆる人、物、出来事などをさばいてしまうようになるのです。あの人は礼儀が悪い、うちの両親は教育が下手だ、うちの上司はなっていない、あの国の政治はダメだ。自分の知識に自信ができるほどそれだけ裁く対象も増えます。たくさん批判をするようになり、いつもブツブツ文句を言う人になります。批判や文句ばかりを言う人は知識人が多いのです。本来幸せになるための勉強が人との対立を増やし、悩みを増やし、喧嘩まで増やしている、この矛盾。宗教家は歯の教書や聖典を読んで学び、たくさんの教えをインプットします。その得られた知識を持って人を批判して他の宗派と対立します。宗教戦争です。本来一番人を救うべき宗教が一番人を殺している状態です。今世の中で人を一番殺しているのは宗教戦争です。知識をインプットすることで人を裁くようになり、国を裁くようになり、宗派を裁くようになります。些細な言い争いから始まり、ついには人殺しにまで発展します。学校では勉強すれば幸せになれると教わりますが、重大な副作用に気づくことです。デモ隊と警察との衝突、テロ、宗教戦争など現実では知識人ほど争いが増えています。知識をインプットしたことで発生した対立です。勉強をして幸せになるという考え方は狭い見識です。たくさん薬を飲めば健康になりますよということです。たくさん薬を飲んでしまうと死んでしまいます。副作用のことなんて一切考えていません。薬は本当に必要な時に適量を飲めばいいだけです。もちろん副作用のことも考慮して適量を判断します。勉強もただすればいいわけではありません。必要な時に必要な勉強をして副作用を考えながら学んでいくことです。知識の量が豊富なら幸せになるとは限らない現実に気づくことです。勉強のしすぎには気をつける。本当の自分を知る30の方法。その4。すべての行動は愛が大元になっていることに気づいていますか。信じられないことでしょうが、世の中にあるあらゆる出来事は愛の表現です。ジュースを買う。友人を作る。お金を稼ぐ。恋人を作る。本を読む。友人と喧嘩をする。大げさに言っているのではなく、どれも人が愛を求めるゆえに行動している結果です。恋愛、勉強、人付き合いだけでなく、喧嘩、失恋、競争、仲たがい。すべては愛による行動です。出来事そのものは全く異なりますが、その奥深くには愛が大元になっています。愛を求めようと恋愛をします。人から認められたい、すごいと思われたいから勉強をします。人から認められなかった時に喧嘩をします。愛を求めるがゆえに人と別れて失恋します。仲たがいも愛があるためです。自分の行動も愛が根本の原因となっていることに気づきましょう。愛されたいから友人を作ったり、勉強をしたり、お化粧したり、髪を切ったり、お金を稼いだり、食事をしたりします。旅行をしたり、携帯電話を持ったりすることも愛で心を満たしたい思いが大元になっています。逆も言えます。自分に降りかかる災難と呼ばれる出来事も全て愛が表現された出来事なのです。あなたにクレームを言ってくれる人はあなたのことを他の人よりよく見ている証拠です。喧嘩もあなたに成長してもらいたい思いの裏返しです。親が子供に厳しくしつけることも子供を愛しているからこそです。石につまずいて転んで怪我をすれば注意が散漫になっていますよという神様からの教えです。生活習慣病は食生活が偏っていますよという教えです。人と接するとき表面を見るのではありません。その奥にある愛を見てみましょう。すべての人が仲間であり味方であるということに気づきます。出来事そのものを見るのではありません。出来事の奥にある愛を見るのです。すべての行動は愛のある人の心が大元になっていることに気づくと人付き合いの恐怖が消えるのです。出来事の奥にある愛に気づく。本当の自分を知る30の方法。その後、自分が必要とされる生き方をしていませんか。あなたは自分が必要とされるような生き方をしていませんか。たくさんの人から必要とされ求められるような生き方をしていませんか。突然ですが間違った道に進んでいます。今すぐ修正が必要です。自分が必要とされる生き方をしてはいけません。自分がいらなくなるような生き方をしないといけないのです。必要とされるのではなく必要とされなくなるような生き方をするのです。なぜかお分かりますか。単純に考えてみればすぐ分かります。 警察がもっと必要とされたいと思うことは、つまり人殺しや事件が増えればいいということです。人殺しや事件が増えれば、警察はさらに必要とされます。医者がもっと必要とされたいと思う生き方は、もっと病人が増えればいいということです。病人が増えれば患者も増え、たくさんのお金を稼げます。政治家がもっと必要とされたいと願う生き方は、政治や国がもっと乱れてしまえばいいという考えです。政治や国が乱れていれば、政治家はより必要とされます。法律家がもっと必要とされたいと願う生き方は、対立やいざこざを増やしてしまえという考えです。秩序乱れる世の中なら、たくさんの法律が必要とされます。お笑い芸人が必要とされる生き方は、暗い世の中になってしまえということです。暗い世の中になれば、人は笑いを求め、楽しく笑わせてくれるお笑い芸人を求めます。親がもっと自分、親が必要とされたいと願う生き方は、いつまでも子供に自立してほしくないということです。子供が未熟なら、いつまでも親は必要とされます。さあ、気づきましたか？自分が必要とされる生き方をして、本当に世の中や人のためになっていますか？本当は自分が必要とされなくなる生き方をしなければならないのです。警察が必要とされなくなれば、事件がなくなり平和な街になったということです。医者が必要とされなくなれば、病気で苦しむ人がいなくなったということです。政治家が必要とされなくなれば、平和な国ができたということです。法律家が必要とされなくなったということは、世の中が秩序正しく整ったということです。お笑い芸人が必要とされなくなれば、笑顔と笑いにあふれた日常になったということです。両親が子供から必要とされなくなれば、子供は自立ができたということです。自分が必要とされなくなるような生き方こそ、本来の生き方です。宇宙と調和し、地球を守り、社会が喜び、人のためになる生き方です。自分がいらなくなるように仕事をしていかないといけないのです。私も今、自分が必要とされなくなる生き方をしています。ハッピーライフスタイルの文章を無料公開しているのは、たくさんの人に幸せに気づいてもらいたいからです。たくさんの人に幸せになってほしいからです。お金を払って初めてコンテンツを紹介するなら、大変限定的になります。お金のある人が見ることができ、お金のない人は見ることができなくなります。確かに私の財布にはたくさんのお金が入ることでしょうが、本当に私がやりたいことではないのです。お金より愛が欲しい。私が本当にやりたいことは、たくさんの人に幸せに気づいてもらって、たくさんの人に幸せになってもらうことです。命をかけてその仕事に一生を捧げています。ハッピーライフスタイルはもういらないね、水口貴博はいらないね、と言われれば、私の夢が完遂されたということです。そう言われるように早くなりたい。言われて悲しむのではなく、そう言われるようにならないといけないのです。自分が必要とされなくなる生き方こそ、本当の生き方です。使命であり、天命です。本来の仕事ができている証拠なのです。自分がいらなくなるような生き方を徹底的に全うするのです。自分が必要とされなくなる生き方をする。本当の自分を知る30の方法。その6。片思いで悩んでいませんか？本当に彼のことが好きなんです。愛しているんです、という悩みの相談を受けることがあります。片思いの人に、好きな人とどうなりたいですか、と聞くと、付き合いたい、と言います。相手のことを本当に愛しているんですよね、と尋ねると、はい、本当に愛しています、と答えます。私はいつもこの発言に違和感があります。自分のことを好きになってもらいたい願いがありますよね。ここが不自然なのです。つまり見返りを期待しているのです。見返りを求めつつ帰ってこないから、片思いで悩みます。誤解を恐れずに言えば、片思いとは見返りを求めた偽りの愛です。ギブテイクです。見返りを求めているため、本当の愛ではありません。条件付きの愛なのです。では、本当の愛とはどのような状態のことでしょうか？本当の愛とは、ギブ、ギブです。本当に相手のことを愛していれば、片思いで十分のはずです。片思いをしつつも悩むことはありません。相手が自分のことを好きにならなくても、幸せな人生を歩んでいるなら、自分も幸せになれるはずです。それが本当の愛です。相手のことを本当に愛していれば、自分を好きになってほしいという見返りは期待しません。本当の愛の持ち主に片思いという悩みはありません。相手がもっと幸せになるために、私は何ができるのか、という悩みを持ちます。ギブ、ギブこそ本当の愛なのです。ギブ、ギブによって見返りを求めない愛を表現する。本当の自分を知る30の方法。その7。いきなり信じていませんか？信じるためには、まず疑うことです。疑いが先にあって、次に信じるがあります。疑うことがなく、いきなり信じてしまうのは、盲目になっている状態です。実際に行動して、トライをして、試したり、見たり、触ったり、と疑いの気持ちを持ちながら、確認します。どんなに尊敬できる人が言う言葉でも、すべてを初めから信じてしまうのは、危険です。もし、信じていたことが間違っていたら、大変なことになります。本物のダイヤモンドであるかを確かめるためには、まず、疑ってみることです。これは、ダイヤモンドです、と言われて、わかりました、と信じるのではありません。信じたばかりに、偽物を買わされることになる可能性が高いです。 では、どうするのかというと、証拠を見せてください、と疑うのです。様々な鑑定士によって本物かどうか確かめてもらいます。本物のダイヤモンドなら、どんなに疑っても本物は本物です。何十回、何百回疑っても正当性が崩れることはありません。本物かどうかを確かめるためには、まず疑うことから始めます。本物は、どんな角度から疑われても本物である事実は揺らぎません。闇雲に信じるのではありません。心から信じたければ疑いの気持ちを持って確認したり証拠を探したりします。本物ならどんなに疑っても本物は本物です。自分の歩んでいる道が天命や使命に沿った道かどうかを確かめるためにはいきなり信じるのではありません。まず疑ってみるのです。行動をして試してみたり引き離してみたりと様々な角度から疑ってみます。本当の天命ならどんな場面でも志が折れることはありません。宇宙から授かった役割が本物である確認はまず実際にトライをして疑ってみます。それでも揺るがない本物ならそこで初めて信じるのです。疑いの気持ちを持って確かめる。本当の自分を知る30の方法。その8。喜怒哀楽の本質に気づいていますか？優しい人が好き。怒る人は嫌い。そう決めつけていませんか？確かに怒る人は怖いものです。しかし、怖いという理由だけでその人のことを嫌いになるのは早合点です。優しさと怒りは正反対と思われがちですが、誤解です。実は同義語です。表面は異なって見えますが、出どころは同じなのです。どちらも愛が出どころです。優しい人は愛があるから優しくします。また、怒る人も愛があるから怒ります。怒るのは嫌いだからではありません。本当に嫌いなら無視をするはずです。他の人以上にあなたのことを真剣に考えているからこそ本気になってわざわざ叱ってくれるのです。お釈迦様の優しい表情と鬼の険しい表情があります。全く正反対の表情ですが、どちらも愛の表れです。お釈迦様は愛があるから優しい表情で微笑みます。鬼は愛があるから本気になって怒ります。私たちは相手の表情だけを見ていい人、悪い人と決めてしまいがちです。しかし気づきましょう。本当に見るべきは表面にある表情より心の奥にある愛です。愛があるから優しさと怒りが発生します。悲しんで泣くことも同じです。泣き虫は弱いから泣いているのではありません。愛があるから悲しんで泣いているのです。心が愛で溢れているから涙を流しています。悲しみが最初にあるのではなく最初に愛があります。愛がなければ悲しいと感じることはなく、もちろん涙を流すこともありません。楽しいことも愛の表れです。心が愛で満ち溢れているから笑います。喜怒哀楽は4つの感情を表現した言葉です。どれも出どころは愛なのです。愛があるから喜び、怒り、悲しみ、楽しむのです。私たちの人生は全くもって愛に囲まれている状態です。このことに気づくと生きていることが幸せでたまらないのです。喜怒哀楽は愛の表現であることに気づく。本当の自分を知る30の方法。その9。個性の意味を誤解していませんか？時々個性の意味を誤解している人がいます。個性を表現しようとわざと奇抜なことをする人。個性を出すつもりでわざわざ人と違った行動をしようとする人。個性的に思われたいから流行のファッションを追いかける人。目立ったり変わっていたりすれば何でも個性になると言わんばかりの行動です。確かに行動は特徴的ですが、これらを個性とするのは違和感があります。それはただ目立つためにしている行動に過ぎません。奇抜な行動をするのが個性とは限りません。人と違ったことをするのも個性とは限りません。流行のファッションを追いかけるのも個性とは限りません。それらは見栄や虚栄心であり、個性とは限らないのです。では、個性とは何か？個性とは自分らしさです。自分に特有の性質であり、性格です。無理に演じたりすることではなく、ありのまま自然と表現されることです。自分の外側にあるのではなく、内側にあります。例えば、話し方です。話し方も個性です。話し方は人それぞれ微妙に違います。もごもごした話し方、ハキハキした話し方、明るい口調の重たい口調の話し方。話せるのは普通のことに思えますが、そこには個性が表現されます。性格も個性です。性格は一人一人違います。真面目な性格、穏やかな性格、せっかちな性格、怒りっぽい性格。考え方や価値観もそこに自分らしさがあるなら個性の一つです。周りに流されずその人の本来の性格こそ個性です。ファッションも個性が現れる部分の一つです。奇抜なファッションが個性とは限りません。流行のファッションを取り入れてそれを自分の個性を勘違いしないことです。自分が好きで心地よいと感じるなら個性の現れているファッションと言えます。誰かの真似をすることでもなければ無理やり奇抜になることでもありません。他人の価値観を盲信することでもなければわざと反抗的になることもでもありません。あくまで自分らしさの表現こそ個性です。ありのままの自分を表現した結果、目立ったり変わったりしているならいいのです。 あくまで自分らしさを表現しているのですから、個性の表れと言えます。自分らしさを大切にしましょう。心の声に耳を傾け、正直に従うのです。自分らしさの表現イコール個性の表現です。自分の個性を知っておくことは重要です。人生を選択する場面では自分の個性を考慮することが必須だからです。自分の個性が分かっていないと判断を誤る可能性が高くなります。個性の意味を誤解していませんか？個性の意味をきちんと理解することで自分の本当の個性に気づけます。個性の意味をきちんと理解する。本当の自分を知る30の方法。その10。あなたが嫌いな人こそ本当に好きになるべき人。親があなたを厳しく叱ってくれるのは本気であなたのことを考えているからです。友人からの言葉は優しい言葉が多いですが、実際は本心でない場合があります。嫌われたくない、一応友人だからという理由から喜ぶような言葉を選んでいます。すごいね。偉いね。きっと大丈夫だよ。口では応援したり励ましたりします。しかし、どれも心からそう思っているとは限りません。本当に相手のことを思っていれば、本当は相手が聞きたくない言葉ばかりを言うはずです。相手が嫌がるような行動、言葉、表情になります。もっと勉強した方がいいんじゃない。最近、たるんでいるよ。偉そうなところが嫌い。本気であなたのことを考えてくれている人は好かれようとするのではなく、嫌われるような役をします。本気であなたのことを考えているからです。親があなたに怒鳴ったり叱ったりできるのは本当にあなたを思っているからこそできるのです。親は子供から嫌われることが仕事ですが、そんな仕事ができるのもあなたのことを本気で考えてくれているからです。子供に嫌われてもいいから幸せにしたいという本物の気持ちが具体的な行動として現れています。誰もが嫌われたくないと思います。もちろん親も子供から嫌われたくないと思っています。しかし嫌われるようなことをしてくれる親は嫌われてもいいから本気で子供のことを考えている人なのです。友人からの頑張れという応援より何十倍何百倍も本気で応援してくれている姿なのです。親の喜怒哀楽は本物の愛の表れです。本当の友は嫌われるようなことをする人のことなのです。あなたが今嫌いな人に感謝する。本当の自分を知る30の方法。その11。隠れてしていることは何ですか？本当に好きなことは大っぴらにこれが好きですと言って公の場では公表しません。本当に心から好きなことは汚されたくないという気持ちが強いからです。親が愛する我が子を保護するように自分にとって大切なことも保護したいという欲求が無意識に強くなります。守ろうとする気持ちは大好きだという気持ちの表れです。大切なものほど保護したい気持ちが強くなります。大切なフィギュアほどケースの中にしまい傷をつけないように気をつけます。傷つけたくないは大切なことであるという証拠です。私も小さな頃から隠れて本を読んでいました。自分を高めるような哲学や自己啓発の本を誰にも見つからないようにこそこそと読んでいました。なぜ隠れてしていたかというと邪魔をされたくなかったからです。本当に好きなことを取り上げられると子供の私は失望どころか絶望してしまいます。褒められなくてもいいから毎日のように誰にも知られずこそこそとしていたことは本当に好きなことでした。隠れてしていた理由は好きなことを取り上げられないようにと保護していた状態だったのです。あなたが隠れてしていることは何ですか？それがあなたの好きなことなのです。隠れてこそこそしていることを見つける。本当の自分を知る30の方法。その12。あなたが見ている現実は、実はまだ夢の中ではありませんか？あなたは殺人犯から追われて逃げている。走っても走っても追いかけてくる。もうダメだ。追いつかれる。殺される。そんな時、パッと目が覚める。実は夢であったことに気づく。しかし、呼吸は荒く、心臓は激しく鼓動し、全身は汗でびしょ濡れになっている。なんだ。夢だったのか。夢を見ている間は夢だとは気づきません。現実ではありません。しかし、ありもしない現実に体が反応しています。実は夢から覚めてあなたが見ている現実もまだ夢の中なのです。起きている状態さえまだ夢の中です。はぁ。何を言っているんだ。現実は現実だろ。夢を見ている最中は夢だと気づかないようにあなたが今現実だと思っていることも実はまだ夢の最中なのです。それになかなか気づけない。信じられないかもしれませんが事実としてお伝えします。あなたが見ている現実がまだ夢であるテストをさせてください。簡単な質問をするだけです。お金が欲しい気持ちがある。かっこよくなりたいと思っている。可愛くなりたいと思っている。プライドがある。見栄がある。すごいと思われたい。自分の家を持ちたい。以上の項目に一つでも当てはまる項目があれば、あなたはまだ夢の中という証拠です。幻であり、幻想であり、夢だからです。あなたは死の直前にようやく夢に気づくことでしょう。もうこれで私の人生は終わりだ。人生が終わり。 今まで手に入れたお金、家、地位や肩書き、自分の肉体、何もあの世へ持っていけないではないか。持っていてもしないことに、私はこれまで一生懸命になっていたのか、夢だった、幻だった。死の直前になり、ようやく目が覚めるのです。大して意味のないことに振り回され、一生懸命になり、対立や競争をしていたのです。そんな状態は、夢の中で呼吸が荒く、心臓は激しく鼓動し、全身が汗でびしょ濡れになっている状態と変わりありません。本当はないのです。ありもしない現実にもがき苦しんでいた状態です。死の直前になり、私たちはようやく目が覚めるのです。ありもしないことに今までずっと振り回されていたのだと。臨死体験をした人には死にそうになった体験と引き換えに現実という夢から覚めている人が多いものです。あの世へは何も持っていけないということを体感したため幸いに一命を取り留めた後、献身的な活動をする人が多い。夢から覚めると現実が変わります。別のものを求めるようになります。お金でもなく地位や肩書き、見栄、プライドでもありません。さらなる愛を求めるようになります。こと全体の一体化を求めるようになるのです。それを悟ることができた人こそ本当に現実を生きることができるのです。本当の現実は愛しかありません。そもそも私たちは一つなのだということに気づき、それに従う生き方をしようとします。お金より地位や肩書きプライドよりあなたと私のつながり、それだけでいいと思うようになるのです。夢から覚めて本当の現実を見る。本当の自分を知る30の方法。その13。ありもしない過去と未来を追いかけていませんか？はい、チーズ。街中では写真を撮る光景をよく目にします。写真をなぜ撮るのかと聞くと、いい思い出にしたいから、後で昔を振り返りたいからと言います。しかし現実には過去はありません。後から写真を眺めて過去だと思っても、過去が写った写真を見ている今であって過去ではないのです。過去そのものは存在しません。過去とは観念の世界、頭の中だけであると思っている想像の世界。あなたが過去のために一生懸命になっていることも実は幻想です。ありもしないことに振り回されている状態です。未来も同じです。未来をいくら思い描いても、未来を考えている今であって未来ではないのです。あるのは今だけ。過去と未来はあなたの頭の中で想像している世界です。本当はありません。現実は常に今しかありません。過去に生きることも未来に生きるということも1秒たりともできません。私たちは常に今だけを生きているのです。一生懸命になるべきは今のみです。ありもしない過去と未来はもう考えなくていい。集中すべきは今だけです。過去も未来もないことに気づく。本当の自分を知る30の方法。その14。自分のため、それとも人のため。あなたはどちらの人生を歩んでいますか？自分さえ良ければいい。利己的な人は自分のことしか考えていないため、他人との調和が取れず生活が傾きます。自分さえ良ければいいと思っていると、より良い道を歩んでいるようでも他人からの協力が得られないため孤立してしまいます。自分のためにだけに生きる生き方は必ずどこかでつまずきます。人のために生きます。献身的なボランティア活動をしている人は人のためとは言いますが、往々にして自分の生活は傾いている場合が多い。人のためばかりに尽くしてしまうと自分の生活がおろそかになります。人のためにだけに生きる生き方も必ずどこかでつまずきます。人のために生きる人生と自分のために生きる人生、私たちはどちらの人生を歩めばいいのでしょうか？どちらの方がいいと思いますか？少し欲張ってみましょう。自分のためと人のための両立ができる生き方は理想の人生です。自分のためにしていることが人のためになればいいのです。片方だけではいけません。両方が同時に実現するような生き方がベストな生き方です。自分の生活が豊かになり、他人の手助けもできます。自分のためにも人のためにもなる生き方、これが本当の素晴らしい人生なのです。テレビで活躍する名俳優は、自分が楽しみ人を楽しませている人がいます。そういう人こそが大きな舞台で活躍することができる人です。日本を代表する演歌歌手である北島三郎さんは、小さい頃からずっと演歌を歌い続けている歌手のプロです。自分が喜びにあふれて歌っている演歌が、同時に聴く人たちの感動へとつながっています。自分が喜び、他人が同時に喜ぶという素晴らしい生き方です。美味しい話に聞こえますが、人生はそのくらい美味しい生き方をしていいのです。自分のためだけ、人のためだけ、というのは控えめな生き方です。それほど控えめでなくても、堂々と両方を実現する生き方をすればいいのです。あなたが喜びと感じることをただ一生懸命に楽しむだけでいい。それはいずれ人のためにもなります。自分のためにも人のためにもなる生き方をする。本当の自分を知る30の方法。その15。本当の友人を勘違いしていませんか？忠言は耳に逆らえども行いにであり。自分のためを思った忠告は聞きにくいけれど、成長ではプラスになるという格言です。 甘い言葉、優しい言葉は聞き入れやすいですが、どこか嘘があったり、効果が乏しかったりします。本当に自分のためになる言葉は厳しくて聞き入れにくい言葉です。良薬は口に逃がしという言葉もありますが、よく効く薬ほど拒否反応があります。友人も同じです。あなたは本当の友人を勘違いしていませんか？本当の友人とは優しい言葉をかけてくれる友人のことではありません。あなたのことを褒めたり、優しくなだめたりしてくれる人ではありません。それはあなたに嫌われたくないと演じているだけで仮面をかぶっているのです。あなたに厳しいことを言ってくれる人こそが本当にあなたを思っているのです。良薬は口に逃がしという言葉を言い換えて、良友は心にいたしです。あなたにあたり触りの良いことを言う人は友人だと思ってもどこか気持ちが薄いものです。普段から優しい友人はいざ困って助けてとお願いしてもちょっと用事があってと軽い言葉で逃げてしまいます。本当の友人ではないからです。普段は優しい言葉をかけてくれる友人もいざ助けを求めると尻尾を巻いて逃げてしまいます。嫌われたくないから相手が喜ぶような答えを選んでしまうのは本当の友人ではありません。本当の友人は聞きたくないような厳しいことを言ってくれます。あなたの恋愛は遊ばれているだけだと思うよ。そんな調子だと大学受からないよ。もっと真剣に将来のこと考えてよ。一触即発で喧嘩になりそうなトゲのある一言をどんどん言ってくれます。それは本当にあなたのことを考えてくれている友だからこそ言えるのです。真の友は嫌われることを覚悟であなたの身になって言ってくれます。私は学生時代坂本くんという友人がいました。今このようにパソコンに詳しくなったのは坂本くんのおかげと言っても過言ではありません。しかし当初私と坂本くんは仲が悪かった。理由は単純です。坂本くんからの言葉はどれも私が聞きたくない言葉であり、トゲがあったからです。全然ダメ。そうじゃないよ。全く分かっていない。ひどい言葉をどんどん私に浴びせますが、彼の言うことに嘘はありませんでした。できないことを大丈夫だよと言ってくれるより、ダメと本当のことを言ってくれる方が自分のためになります。心に痛いことでも本当のことをズバリ言ってもらった方が友は成長できるのです。坂本くんは私のことを思ってズバリ言ってくれているのでした。パソコンに詳しい坂本くんの言う通りにしていると本当にうまくいきます。知っている人のアドバイスは大変頼りになります。はじめは大嫌いだった坂本くんでしたが、後にとても仲良くなります。良友は心にいたし、です。耳に逆らう言葉を言ってくれる人に感謝する。本当の自分を知る30の方法。その16。今、未来へ向けて計画を立てていませんか？あなたは人生の計画を立てるとき、どのような計画方法で組み立てていますか？ほとんどの人が今から未来を見て計画を立てています。今、未来という計画の立て方です。しかし、よく考えましょう。未来というのは抽象的で曖昧だとは思いませんか？未来とはいつのことでしょうか？1年後でしょうか？ 10 年後でしょうか？ 30 年後でしょうか？たとえ1年後でも10年後でも必ずその時まで生きているという保証はありません。未来がはっきりしていないために具体的な計画が立てられないのです。もしかしたら1年後にはもう死んでいるかもしれません。今から未来への目標はなかなか具体的な指標にはなりにくい。しかし、ただ一つ、必ず絶対に訪れる具体的な未来があります。死というのがれようのない現実です。あなたがこの世における最終到着地点は死という現実です。紛れもない、曲げようのない、逃げようのない絶対的な真実です。本当の計画を立てるためには一番遠いところから立てていかないといけない。死という一番遠いゴールから今へ向けて計画を立てることが大切です。死の時を迎えた時、あなたは何を思って生きたいか。心残りはないか。後悔することはないか。それらを手がかりに死の瞬間から今を考えるのです。ゴールが見えた時、初めて走り方を調整できます。今から未来を考えるのではありません。それは未来がはっきりしませんから、なかなかうまい計画を立てにくい。未来から今を考えるのです。死の瞬間から今を考えるのです。死ぬ時に後悔しないような人生を思い描き、その実現のために今何ができるかと想像して行動します。それが最も正確な計画の立て方です。未来死から今へ向けて計画を立てる。本当の自分を知る30の方法。その17。一から作れるものは一つもないことに気づいていますか？あなたが一から作れるもの、作ったものは一つもありません。すべてすでにあるものを組み合わせたものの結果です。私たちはいろいろなものを想像しました。電球、自動車、パソコン、携帯電話。しかし、これらは作ったのではなく、組み合わせたものなのです。こういうものがあればいいな、という人の心が映し出された結果なのです。エジソンは夜に明るく輝く電球を発明したい、という心が先にあって、実現のためにすでにあるものを組み合わせて作りました。電球は明るく輝きますが、肝心の光までエジソンが作ったものでしょうか？電球のガラスもエジソンが作ったものでしょうか？ いいえ、エジソンは光もガラスも作ることができません。エジソンはすでに存在しているものをうまく組み合わせてそれを発明と呼んでいるだけです。また、自動車は鉄でできていますが、鉄は人間が作ったものですか？燃料に使うガソリンは人間が作ったものですか？電気は人間が作ったものですか？最初からすでに存在しているものを第一念と言います。神様が念じて作ったもの、宇宙が念じて作ったものということです。私たちがしていることはすべて組み合わせているだけです。あんなものがあればいいな、こんなものがあればいいな、という夢を描き、組み合わせて現実に登場しているだけです。すでにある第一念を組み合わせてできたものを第二念と言います。こんなものがあればいいな、ともう一度念じて夢に描き、組み合わせて作ったものということです。本当は人間が一から作れるものは一つもないのです。家も組み合わせたのは人間ですが、もともとある素材、木を作ったのは宇宙です。そもそも私の体も私が作ったわけではありません。細胞、タンパク質、DNA などからできていますが、細胞、タンパク質、DNA も私が作ったものではありません。私が作れるものでもありません。この自分が作ったものなど一つもないという現実に気づくと、必ず人は謙虚になります。自分は生きているのではなく、生かされていることに気づくからです。世の中に自分が作ったものなど一つもないのですから、感謝をするしかありません。横柄な人は、これは俺のもの、これは俺が作った、これは俺が発明した、と自己主張をします。しかし、そんな人ほど人間が一から作ったものなど一つもないという本当の事実に気づいていないのです。権利争い、著作権問題といった面倒くさい問題を引き起こしています。そもそも自分が作ったものではないのですから、これは私のものだ、という主張そのものがおかしいのです。元をたどれば全て宇宙が作ったものなのです。自分が一から作ったものなど一つもないことに気づく。本当の自分を知る30の方法。その18。手放すことを恐れていませんか？生まれたばかりの赤ちゃんはガラガラ音のするおもちゃを手放しません。触ればガラガラとなるおもちゃは赤ちゃんにとって最高の遊び道具です。しかしさらに成長するとガラガラを手放し積み木で遊ぶようになります。積み木の方が面白くて価値が高いと感じ始めたからです。組み合わせにより様々な遊び方ができる積み木はガラガラ以上に奥深いおもちゃです。しかしさらに成長すると積み木を手放しテレビゲームをするようになります。テレビゲームの方がより面白く価値があると感じることができているから積み木を手放すことができました。客観的に見ると捨てることの繰り返しです。人間は成長するにつれてより価値の高いものを発見し手放すことを繰り返します。今手にしているものを手放せることができるようになるということはより大切なものを見つけたということです。より価値の高いものを求めるようになったということはあなたの精神が成長しているということです。意識が高くなり、より価値の高いものを求め始めるようになったとき、他にもっと素晴らしいものはないかと探し始めます。さらに、価値の高いものを見つけたとき、今執着しているものを手放せます。ガラガラを捨てた子供は成長できたという証なのです。積み木を捨てることができた子供はさらに成長できたという証です。テレビゲームを始めるようになったのはさらに成長したという証。次に、テレビゲームを捨てることができるようになったときにはさらに価値あるものを見つけたときです。次元が高くなっているのです。成長は捨てるという行為に現れます。あなたもより価値のあるものを求め意識を高めるのです。本当の成長は捨てることができるようになったとき、手放すことを恐れなくてもいいのです。むしろ手放せるようにならないといけないのです。より価値の高いものを求めどんどん手放す。本当の自分を知る30の方法。その19。やる気や元気を出すためにどんなことをしていますか？やる気が出ない、元気が出ない。ああ、自分はやはりダメな人間だ。行動することを精神力の問題にしている人をよく見かけます。やる気が出なくて行動できないのは納得できる理由です。しかし、気持ちが先にあって行動するのではありません。行動が先にあって気持ちが出てくるのです。人間は体を動かしているとだんだんやる気や元気が出てくるようになっています。自家発電と同じです。まず、体を動かさないとやる気、元気という気力も発電されないのです。朝起きた時は眠くても体を動かしているうちに目が覚めて元気が出てくるということはありませんか？眠い。今日も学校かと寝起きにやる気はなくても着替えや食事など体を動かすうちに元気が出てきます。体を動かしているからやる気、元気が出てくるのです。やる気、元気が出てから体を動かすのではありません。やる気、元気は自家発電なのです。とにかくまず体を動かしましょう。気持ちは最初からなくてもいいのです。まず体を動かしてやる気、元気を発電する。本当の自分を知る30の方法。その20。自分勝手に夢や目標を立てていませんか？夢を持つ。目標を立てる。従来の成功哲学では自分で自分の夢を立てるという考えでした。自分で自分の夢を作って何が悪い？そうなのです。 大変失礼ですが、自分で自分の夢を作ってはいけないのです。作らなくても最初からあるからです。あなたがするべきことは、自分の夢を立てることではなく、もともとある自分の天命に気づくことです。従来の成功哲学では、本人の性格や個性を無視して社会的な地位を基準にした夢の立て方になっていました。しかし、本人の性格や個性を無視して本当にうまくいくのかといえば疑問が残ります。自分の会社を持つ、夢を持ち会社を作っても、会社経営に興味や才能のない人が社長になってはうまくいくはずがありません。会社が悪いのではなく、部下が悪いのでもなく、そもそも目指す方向そのものが間違っていたのです。初めからある自分の個性を無視して社会的地位を基準にして目標を立てると、ずれた人生へと傾いてしまいます。ひまわりの花をバラの花に咲かせることはできませんね。バラになるような努力はできても、残念ながら無駄な努力に終わります。自分というものを無視した生き方になっているからです。最初からひまわりになるための遺伝子が組み込まれているのですから、それに従って生きていくしかないのです。ひまわりの種は、自分はひまわりの種だ、と自覚をしてひまわりらしく生きるとき、その夢が最も開花されます。自分は何者かを知り、自分の個性、特徴、性格を知り、自分をもっと伸ばして生かす道こそが本当に歩むべき道なのです。まずは自分を知ること。すべての歩みはここから始まるのです。夢を持って目標を立てなくても最初からあるのです。あなたがするべきことはその天命に気づくこと。自分は何者かを知ること。チューリップの花もバラの花も見た目は同じような種です。しかし何の種なのかがわからないことには育て方もわかりません。何の種かさえわかれば、おのずから育て方や将来なるべき姿がわかります。まず、己は何者かを知り、その特性や特徴を知った上で伸ばす生き方をするのです。自分を生かす生き方こそ、天命であり、使命であり、進むべき本当の道です。従来の成功哲学では、本人の性格や個性を無視して、ただ、私利私欲を基準に夢を立てよというものでした。しかし、本当の成功とは、本人の性格や個性を生かして社会に生かす方法です。本当の自分を知り、役割通りに生きれば、その瞬間から成功者になれるのです。100% になれるのです。自分の才能に気づき、生かす。本当の自分を知る30の方法。その21。友人からの助言を批判と聞き間違えていませんか？自分の背中にゴミがついていても、自分では見えませんから、わかりません。自分の頭の上にハエが止まっていても、本人はなかなか気づけないものです。顔にゴミがついていても、自分では見えません。自分で自分の悪いところを見つけようというのは、言葉では簡単に言えてもなかなか難しい。しかし、他人ならたやすくできてしまいます。客観的な視点からは、良いところだけでなく、悪いところまでよく見えます。自分の背中についているゴミ、頭の上に止まっているハエ、顔についているゴミ、これらは他人から見れば一目でわかります。自分で自分の欠点を見つけるためには、自分で探すより他人に探してもらった方が早いのです。他人からはすぐ見えますから、あなたに教えてくれます。しかし、その教えは往々にして批判や悪口に聞き間違えている人が多いのです。こうしたらどうですか、という助言に偉そうなことを言うな、と思い反発してしまう。最近、顔色が悪いよ、という友人からの一言に、そんなことはない。と、せっかくの助言を無視する。机の上が散らかっているよ、という言葉に、うるさい、と返してしまう。本当は、あなたを思って言ってくれているのに、あなたは批判と受け取ってしまい、相手にマイナス感情を抱いてしまいます。本当は、感謝なのです。批判どころか、むしろありがたく思わなければいけません。素直に受け止めて改善した方が自分のためになります。助言を批判と聞き間違えていませんか？助言と批判の聞き間違いに気づく。本当の自分を知る30の方法。その22。自分の頭の良さが対立を生み出していないか。意外なところに喧嘩の原因は存在します。その一つが価値観です。自分の価値観が喧嘩の原因になっていませんか？気楽な人生を送るためには、自分の価値観は捨てる必要があります。喧嘩の多い人は、勉強家で強い価値観を持ち、執着しているのが特徴です。その結果、強い主張を口にします。これは正しい。これは間違っている。今まで学んできたことを基準に善悪を判断します。勉強家ですから、自分の知識には自信があります。自分のが自信を持って判断している基準とは違ったことをしている人を強く非難します。あの人はなっていない。あの人はまだまだ子供だ。あの人は頭がおかしい。感情的な言葉で抽象し始める。正しいことを言っているようですが、本当の問題は価値観に固執しています。価値観は人間が決めている不安定な要素です。価値観は国、言葉、文化ごとに変わります。何が一番大切なのかというと、どれでもない。どれでもないのに、自分の価値観が一番正しいと思い込みます。一生懸命に熱心に勉強した人ほど、自分の知識に自信を持つと同時に価値観も持ちます。勉強熱心であるほど揺るぎない価値観があり、頑固な人が多い傾向があります。私の考えが一番正しい。違う。自分の考えこそ一番。喧嘩の多くは価値観の衝突です。 価値観とはこうでなければならないという考えです。どうすれば喧嘩が減るのか。自分の価値観を手放したとき、喧嘩がなくなります。価値観を手放すとは、こうでなければならないを捨て、こうでなくてもいい、こうでもいいと考えることです。価値観への執着がなければ、ぶつかりようがありません。価値観にとらわれず、さまざまな価値観を受け入れる姿勢を持つ。本当の自分を知る30の方法。その23。自分は変えようとしないくせに、相手ばかりを変えようとしていませんか。人間関係にお悩みですか。悩んだ時にどう改善しようとしていますか。どうすれば人間関係が良くなると思いますかと聞けば、みんなこう答えることでしょう。あの人さえ変われば良くなるのに。問題の原因を相手のせいにしてしまいます。あなたの言う通り、相手が変われば状況は改善して良くなるでしょう。しかし、きっと相手も同じことを考えていることでしょう。あの人さえ変われば良くなるのにとお互いが思い合っているままですから、いがみ合いが続き、なかなか状況は変わりません。自分は変わらない、相手が変われ、そう思い合っているのです。自分は変わらないくせに相手ばかりを変えようと望んでいるのです。人間関係改善の鉄則は、相手を変えるより自分がまず変わることです。相手を変えることは難しいですが、自分を変えることは自分次第ですから、すぐ実行できます。人間には相手に改善を求める癖があります。だから、なかなか良くならないのです。状況改善のポイントは、常に相手ではなく自分に求めましょう。自分が変われば必ず相手も変わります。相手を変えるより、まず自分を変える。本当の自分を知る30の方法。その24。初めから大成功を求めていませんか。大成功を最初から求める人は失敗する人です。初めから大きな成功はできないからです。大成功は、実はたくさんの小成功の集まりであることに気づきます。小さな成功の結晶が大成功です。しかし、そんな成功もさらに近づいてよく見ると、小さな失敗の集まりであることに気づきます。たくさんの失敗の塊が成功であり、たくさんの成功の塊が大成功なのです。いきなり大成功というのは、この世の理に反していることであり、ありえないのです。あなたの体が一つであるのは、たくさんの細胞の塊です。大成功という塊は、たくさんの成功の塊であり、成功は失敗の塊なのです。まず、あなたが大成功へ近づくためにしなければならないことは失敗です。失敗をして初めてほんの少し成功に近づけます。100の失敗をして1の成功を得ることができ、100の成功を得ることができて、1の大成功を収めることができます。大成功は、数多くの失敗という屍の上に成り立っていることなのです。あなたは初めから大成功を求めていませんか。初めに求めることは成功ではなく失敗なのです。まず失敗を求める。本当の自分を知る30の方法。その25。意識を高めるために勉強していませんか。意識の上昇を知識の詰め込みによって実現しようとする人がいます。しかし、そもそも知識の詰め込みによって意識の上昇はありえないのです。知識を詰め込みすぎると先入観ができて、自分の考えに執着してしまい、価値観に縛られるようになります。それは決して意識が高くなった状態ではないのです。高くなっているような気がしているだけです。そもそも意識を高めるために勉強をすることはおかしな話です。高く気球を上げたいからと、たくさんの荷物を詰め込んでいるような矛盾なのです。気球が高く上がるためには、できるだけ軽くなければなりません。たくさんの荷物を持っていれば、いざという時に頼りになるから便利だと思ってしまいますが、実は邪魔になっているだけです。たくさん持ちすぎている状態では、重くて高く上がることができません。高く上がるためには、できる限り軽くなることです。意識の上昇のためには、まず物心ともに軽くなければならないのです。軽くなって初めて高く上がることができ、遠くまで見えてくるようになります。知識を捨て、先入観を捨て、価値観を捨て、部屋のものを捨ててこそ、初めて意識は上昇します。意識向上のために物心ともに軽くなる。本当の自分を知る30の方法。その26。すべてを一人で成し遂げようとしていませんか。仕事に慣れていない人が1日かかってしまった仕事も、経験を積めばやがて3時間でできるようになるかもしれません。慣れと熟練が伴えば、いずれ可能となるでしょう。人間は順応が早い生き物です。しかし、10分ではどうでしょうか。それはもはや人間の限界になります。人間技ではありません。個人の力には限界があります。強い人は、個人の力は強いですが、プライドが高いために他人の協力を借りようとしません。自分だけで全てを成し遂げるんだと意地を張ります。他人の協力を借りようとせず、自分が強くなることで成し遂げようとします。強いですが、実は弱いのです。弱い人は強い人より強くなります。自分の弱さを自覚し、他人への助けを積極的に借りようとするからです。しかし、そんな時弱い人は潔く自分の弱さを認め、他人の協力を求めようとします。一人ではできないから手伝ってほしい。 10人の協力が得られれば1日かかる仕事も10分で終わらせることができることでしょう。100人の協力があれば1分でできるかもしれません。仕事の量にもよりますが、どんなに弱い人でもたくさんの協力が集まれば強い力になります。あなたは一人で強くなろうとしていませんか？慣れ、熟練、トレーニング次第で今以上にうまく、賢く、早く、強くなるでしょう。しかし、一人の力には限界があります。一人で強くなろうという考え方から、協力によって強くなろうという考え方にシフトしましょう。あなたがもっと強くなるには、集団による協力を得て強くなることが必要なのです。自分の弱さを自覚して、他人からの協力を求める人になる。本当の自分を知る30の方法。その27。頑張れと応援していませんか？頑張って生きていませんか？花が成長するときに頑張っているでしょうか？茎を伸ばしてつぼみが開いている花の姿は根性、忍耐、努力として映っていますか？いいえ、頑張っていませんね。花は自然の力によって成長しています。自然に身を任せた成長が最も健全なる成長であり、生き生きした生き方です。頑張っているということは不自然であるということです。人間は本来頑張らなくても生きていけるようにできています。頑張りなさいという応援を言い換えると、自分の限界を無視して無理をしなさい、不自然になりなさいと言っていることです。友人からの頑張れという応援を受けるとつい頑張ってしまいます。しかし頑張る必要はないのです。みんなが応援するゆえに頑張ることは良いことという認識があります。頑張った生き方をすると一時的に強くなれますが、長期で見ると苦しくなります。マラソンでマイペース以上に速く走ると、一時的に速く走ることはできても、しばらくして息切れを起こしてしまいます。結果としてペースダウンしたり棄権したりする可能性が大きくなります。頑張れと応援することは、息切れを起こしている人にもっと速く走れと言っているようなものです。不自然です。限界に近づいているのですから、頑張るなという応援の方が適切です。頑張った生き方は不要です。花は頑張れという応援がなくても立派に成長できます。人間も本来頑張れという応援がなくても立派に成長ができるのです。頑張らない生き方をする。本当の自分を知る30の方法。その28。人間関係の先延ばししていませんか？人間関係の先延ばしは人生におけるチャンスの先延ばしです。仕事の先延ばしなら何とか取り返しはつきますが、人間関係については後からと思っても取り返しはつきません。大丈夫、取り返しはつくと思っても取り返すのは難しいでしょう。ありがとうは今度会った時に言おうと思っているということを忘れてしまっています。感謝を伝える瞬間はお世話を受けた瞬間です。お世話をされて感動した瞬間は、後から二度とないように感謝を伝える瞬間もその時だけです。後から言えばいいと思っているというタイミングを逃してしまいます。初対面の人と今仲良くしておこうかな。面倒だから今度でいいかと気を抜いていると、チャンスは遠ざかっていきます。もしかしたら二度と会うことがないかもしれません。出会ってその日のうちに仲良くなれるだけ仲良くなっておく方がいい。後回しにしていると気持ちも冷めてしまいます。人間関係も冷めてしまいます。鉄は熱いうちに打てという言葉がありますが、鉄に限らず人間関係にも大いに当てはまります。気持ちが熱い時に仲良くなる方が第一印象が良くなり、結果として関係が続くのです。人間関係に関することは先に伸ばさないように注意しましょう。人間関係は気持ちが熱いうちに行動する。本当の自分を知る30の方法。その29。幸せの扉を開く鍵を探していませんか？トラブルイコール障害という認識を持っていませんか？トラブルは壁だというのは実は幻です。夢であり幻想です。人間が勝手にそう思っているだけの話です。短い期間と狭い視野で考えているため障害であるように感じてしまうだけです。人生全体という長い期間で考えると、トラブルは必ず自分を成長させてくれる栄養であることに気づきます。なんだ、トラブルなんて最初からなかったんだ。それが幸せだったんだということに気づきます。障害どころではなく、トラブルこそが幸せの扉を開く鍵であることに気づきましょう。そう思えない現実はまだ夢を見ている証拠です。自分が最高の人生を終えて死を迎えるとき、過去のトラブルは全て自分の栄養になっていることに気づきます。長期間と広い視野を考えると、必ず真実が見えてきます。幸せの扉の鍵はいきなり手に入るのではありません。トラブルを通して手に入れることができます。トラブルという壁に当たったとき、解決策を真剣に考えるようになります。結果としていい知恵がひらめきます。その知恵が実は幸せの扉の鍵なのです。勉強に悩むから考え賢くなります。恋愛に悩むから恋愛に詳しくなり上手くなります。人間関係に悩むから人付き合いが上手になります。幸せの鍵を直接探すのではありません。問題を見つけることで幸せの鍵に変えるのです。自分が問題だと思っていたことは真実から言えばなかったということに気づきます。問題を幸せに変える。 本当の自分を知る30の方法。その30。マイペースがベストペースだと気づいていますか？あなたはこれまで無理をして頑張ったことはありますか？今まで無理をしたことは悪い結果に至ったケースが多いのではないでしょうか？無理をしてうまくいくことは通常ありえないからです。フルマラソンの 42.195km を短距離走のペースで完走をするのは不可能です。無理をしたペースは身を滅ぼします。大学受験を一夜漬けで完成させるなどそんなうまい話はありません。一日でできる勉強量には限界があります。無理をして詰め込もうとしても無理は無理なのです。無理というのは漢字で書けばその字の通り無理となります。無理をすれば無理になる。これが人生の法則です。私は無理をするのは苦手です。無理をしてもいい結果にはなりません。無理は無理だからです。むしろ無理をしないように気をつけています。ちょっと疲れてきたなと思えばすぐ手を休めます。ハッピーライフスタイルで100冊以上も本を書き続けていますが、実現できたのも無理をしなかったからこそです。ゆっくりおマイペースで走っています。喉が渇いたら水を飲んだり、疲れたら休んだりと、とにかくカッコつけずにマイペースを貫いています。だから結果として大きなことができているのです。無理をしない方が大技を成し遂げられます。あなたは無理をして勉強していませんか？無理をして頑張っていませんか？無理をすれば得のような気になりますが、狭い視野だけを見ているからです。一時的にはよく見えても視野を広くして長いスパンを通してみると必ず損をする結果になります。マイペースがベストペースなのです。マイペースを大切にする。本当の自分を知る30の方法。まとめ。その1。幸せを追いかけるのはやめる。その2。プラス思考はインプットではなく気づく。その3。勉強のしすぎには気をつける。その4。出来事の奥にある愛に気づく。その5。自分が必要とされなくなる生き方をする。その6。ギブギブによって見返りを求めない愛を表現する。その7。疑いの気持ちを持って確かめる。その8。喜怒哀楽は愛の表現であることに気づく。その9。個性の意味をきちんと理解する。その10。あなたが今嫌いな人に感謝する。その11。隠れてこそこそしていることを見つける。その12。夢から覚めて本当の現実を見る。その13。過去も未来もないことに気づく。その14。自分のためにも人のためにもなる生き方をする。その15。耳に逆らう言葉を言ってくれる人に感謝する。その16。未来史から今へ向けて計画を立てる。その17。自分が一から作ったものなど一つもないことに気づく。その18。より価値の高いものを求め、どんどん手放す。その19。まず、体を動かして、やる気元気を発電する。その20。自分の才能に気づき、生かす。その21。助言と批判の聞き間違いに気づく。その22。価値観にとらわれず、様々な価値観を受け入れる姿勢を持つ。その23。相手を変えるより、まず自分を変える。その24。まず、失敗を求める。その25。意識向上のために物心ともに軽くなる。その26。自分の弱さを自覚して他人からの協力を求める人になる。その27。頑張らない生き方をする。その28。人間関係は気持ちが熱いうちに行動する。その29。問題を幸せに変える。その30。マイペースを大切にする。